今日の聖書の最初に、その頃主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかったと書かれてあります。このサムエルの時代、ソロモンのその神殿とは当然違う、そんなに大きなものではなかったでしょうが、神の箱、契約の箱が置かれている主の神殿がありました。そして先週見ましたあのエルカナのような、毎年神殿を訪れて礼拝を捧げる家族が、何家族もあったことと思います。そうした家族は、毎日主に祈りを捧げ、毎週安息日を守っていただろうと思います。それでも主の言葉は稀にしかないという状況でした。今の日本、この教会をはじめ各地に教会がたくさんあり、毎週礼拝が捧げられています。確かにコロナの中にあって集えませんということで、オンラインで、いや、あるいはあらゆる方法で、それでも礼拝を捧げる人たちは少なくはないと思いますし、そうした方々は毎日お祈りを捧げていると思うのです。しかし残念ながら、ほとんどの日本人にとっては主の言葉は稀にしかないという状況であろうかと思います。私たちはどうしたらいいんだろうと途方に暮れる思いがあるんですけども、そういうところで主は働いてくださる、どうすることができないと黙っておられるお方ではない。サムエルの時代に主のことはまるである、それはもしかしたら聞く人がいなかった、主は語りたかったんだけども、エリやそのエリの家庭をはじめとして主を求める人がいても、主の御声を聞くためにひざまずくまでの、そういう信仰が見られなかった。そこにでも主は働いてくださったように、そうしてサムエルが選ばれ預言者として立っていったように、今の私たちに主はまた語ろうとしておられる、一人一人を立てようとしておられる、そのことを覚えながらこのサムエルの証明を見ていきたいと思うんです。でこのサムエルは、少年とありますが、少年だけでは、サムエルの年齢をあまり狭く絞ることはできません。ざっくり言ったら小学生ぐらいかなという可能性が高いんですが、小学生って7歳から12歳まで、小学校1年生と6年生ってだいぶ違います。それぐらい少年という言葉は幅があるんですね。もしかしたら中学生ぐらいの可能性も含んでいるんで、これはそれぞれがこれぐらいの年齢かな、呼ぶ声にさっと反応してお呼びになりましたと、つまりはご用意つけられるような、そういうことが多かった、そういう年齢であると思えば、相当のそれなりの年齢であっただろうとぐらいは考えられるんですが、しかし自分で判断して何かをする、そこまではまだ言ってないのかな。そして何よりも7節にサムエルはまだ主を知らなかった、まだ主の言葉が彼に示されていなかった、そういうふうにあります。知らなかったというのは全然知識がないという意味ではないです。もちろん神殿でずっと仕えていましたから、主のことをよく聞いてはいたと思うんですが、主ご自身からまだ聞くことはなかった、まだ主を直接お出会いすることはなかったという、そういう意味で体験的に知らなかった。知識としては知っていた、 だけども主の言葉がまれにしかないということは、主はこのようにお語りくださるんだというような、そういういろんな方の体験を聞くこともなかったかもしれません。まずと前のエジプトで囚われになっていた時に主はこのように現れてという、そういう昔の話は聞いていても、自分自身のこととして、今自分の身の上に主がどのように働かれるかというような知り方はまだしていなかった。だからサムエルよ、サムエルよ、それはそのように語りかけてくださる主だという、そういう認識がなかったということです。その認識がないということを聖書はまだ主を知らなかったときっぱりと記していることを、私たちも自分のこととして受け止める必要があります。本当に私たちは主を知っているか。こうして毎週毎週礼拝で主を知らせていただいているはずですが、私にそのようなことが起こる、主は私に直接語りかけてくださるお方と知っていて、実際にそのことが起こりましたと、そう語ることができるものだろうか。こうして毎週礼拝に来れば、主のことを教えていただける。自分でなかなか聖書読んでもなかなかわからないのです。それは多分あると思います。それは本当のところで、私自身も、いや、どこまでわかっているか。まあ、毎回毎回苦闘しながら、まあ、足りないという思いも持ちながら、しかしそこで聖霊が働いてくださって、皆さんに直接主が語ってくださるとお伝えしている、そのことを皆様も信じていただきたいと思うんです。教えていただいている、つまり誰かが聞いてそれで分かった、それではまだ主を知らない、主の言葉は彼に示されていなかったという、このサムエルと同じ状態だと言われるのです。誰かから教えていただく、だから私も気をつけなければいけません。主はこういうお方です、それだけではなく、こういうふうに主に直接聞くことができるので、皆さん主を求めてください。本当にサムエルはそうした意味では幸いでした。エリが、まあ、と言いましてもエリもなかなか気づかなくて、3度サムエルがその呼ぶ声を聞いた。まあサムエルもサムエルで本当に忠実だと思います。もしかしたら私だったらもう3度目ぐらいになったら、これはエリが呼んでるのと違うんだ、なんか空耳なんだ。しかもこの時間帯が、この3節には神の灯火が消される前、これは時間を表す言葉で夜明け前なんですね。夜ずっとその明かりを灯す、その灯火がちょうど消える時がだいたい夜明けという、そういうろうそくをつけておくわけです。それが消える前なんで、まだ夜が明けてない、夜が明けてないからエリも、いや呼んでない、寝なさい。それがもう3度目にもなれば、違うんだ、なんか空耳だ、もうエリのところには少なくとも行かないだろう。それをサムエルは3度しっかり呼ぶ声を聞いて呼ばれました。だからこそエリもまた、それは3度も呼ばれる、それは間違いなく誰かが呼ばれているんだ、この神殿で他に誰もいないとするなら主だ。しかし、まあこのサムエルやエリ以上に何度も何度も主は呼び続けてくださる、気づくまで呼んでくださる、決してサムエルに対して諦めない、その主の熱心さ、それにまあエリが気づいて、しかもそれは主だと、主をお話しください、しもべは聞いておりますと言いなさいと、サムエルに主が語ってくださること、そして 主人の御声を聞くその姿勢というものを導いた、幸いだなと思います。